松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社精神堂代表取締役松村洋平さんを迎えしています。お願いいたします。
お願いします。
はい、いやもうおばあちゃんからの愛情をたくさん受けて、うん、今の会社があるということで、うん、いろんなところに支社も ね終わりで、
おじいちゃんおばあちゃんからしたら最高のお孫さんですよね。屋号、うん、を引き継いでくれて、はい、ご自身のアイデアで新しい事業を始めて、
で、まあ、リフォーム会社さんでもう世の中は 40% の離職率だと言われているところ、うん、今何パーセントでしたっけ。
前年は 6% みたいですね。
はい、
ね、
その根底にあるのはおばあちゃんの愛だってラジオで言ってくれて、おばあちゃん最高ですよ ね。
おばあちゃんも嬉しい嬉しい。もしかしたらこの辺にいるんじゃないかってさっきからずっと話してるんですけどね。
ま
あ、そんな松村さんもどうでしょう、今まででもう人生もう終わりちゃうかっていうぐらい、ちょっと関西弁ですいません、
ね、僕も関西なんで、はい、
思ったタイミングとかってあったんですか。
ありましたね。
もう松村さんにもあるの
意外だな、はい、やっぱり
ポッキーと心が折れたのは中学1年生の時ですね。
どんな出来事があったんですか。
僕あの幼稚園から小学校までもうジャイアンみたいな存在やったんですよ。
ジャイアンといえば俺のものもお前のものも俺のものみたいな、
まさにそんな感じですよ。はい、で、まあ、中学に入りますと小学校2つが一緒になりますから、おそらく僕が見えてなかった反松村派が集まってですね、もう、まあ、傭兵無視しようみたいになったんですよ。
もう自分勝手すぎるわと、
おそらく友達が山ほど、ま
あ、
僕は友達と思ってたんですけど
ついてきてくれてたのに
がいたのが、うん、誰一人いなくなった時に心はもうポッキーと折れましたね。
あれもしかして一人ぼっちかも。
もう、うん、まさに一人ぼっちで、うん、もう中学家から通うのも30分ぐらい歩くんですけど、一、うんうん、人で歩いて、
あら、
通学の道の工場の壁には僕の悪口書かれてるし、
つらい。
それはどのくらいの期間、そういう期間があったんですか。
1年間。
わお。
部活動とかはされてなかったんですか。
クラブチームで野球やってたんですよ。
学校とは別で、
うん、で、まあ、プロ野球選手になりたかったんで、うん、で心弱ってプロ野球選手には自分なれないとも、ちょっと、まあ、その時思っちゃって、うん、まあ、中学の野球部に入るんですけどね、うん、はい、はい、まあ、ずっと学校通ってたんですけど、うん、家帰って母親の顔見たらなんか毎日勝手に涙出てきてましたね。
その姿を見てお母様はどういう対応。
泣いてましたし心配しまくってましたね。
小学校の時あんな友達に囲まれてたのに、なんでそんな毎日一人になっちゃったのと、
いや心配かけましたね。
それお母さんも心配やったと思います。
それは何がきっかけでそこから抜け出せたんですか。
その、まあ、中学2年生になる手前ぐらいなんですけど、はい、その中心角になってたメンバーが、まあ、僕に聞こえるようにちょっと僕の悪口言ったの、はい、まあ、線が切れたんでしょうね僕、
はい、でちょっとも
う殴り合いの喧嘩して、はい、初めてみんなの前で、はい、もう喧嘩終わった後に泣いたんですよ、
は
い、そしたらまあ中学生単純なもんで、はい、傭兵ってえいいやつかもしれへんみたいなざわざわざわってなって、
はい、涙あるんやぐらいの、あら、
でまあ中2になってからは、はい、まあ、僕を腫れも触るような感じじゃないですかね、はい、まあ中2中3としてまあ終わったんですけどね、うん、まあなので無視とか、うん、周りにあの友達いないみたいなことはなくなりましたね、中2から。
そうなんですね、
辛かったですね。
でもまあトータル的に辛い中学校生活でしたね、それはきっと卒業するまで、
うん、今思えばね、なんていうことないんですけど、でも当時は自殺本当に考えたぐらい病んでましたね。
多感な時期にやっぱり友達との関わりって大事ですもん ね、
そうですね。でも良かったですね、もう自分の言動振る舞いで相手が何を感じるのかって中学1年生の時に考えれるようになったっていうのは非常に大きかったかなというふうに思ってます。
やっぱ本当同じ出来事でもこうどう解釈するかの大事さを
本当ですね、
今ね改めて感じましたね。
なんで俺の何が悪いんだと思ってしまう人と自分を振り返って考えることができる人、
うんうん、 まあね、桑原さんも私もそういう時期もありましたしね。
ありました。思春期とかやっぱりありますよね。もう思い出したくもないけど恥ずかしいぐらいに自分未熟な時ってやっぱり誰でもありますよね、だからこそいろんな人今受け入れられるということですよね。
あ、受け入れられますね。
あの先週もお話されてましたけど、その面談でね、人が入ってきてくる、中にはその面談の時と違う働き出してからおっとでもジャイアンまだ行かなくても、この子はどうしようかなみたいな人もやはりいらっしゃいますか。
あ、ちょっと悩んだりする時はありますけど ね、
そんな時にその自信を育てるっていうところでどんな風に対応されるんですか。
まず一番、まあ、私だけじゃなくてリーダー幹部たちは、まずは仲間のことをまず知ることを意識しているので、でまあ知るとで、まあ知ると自分、まあ、僕自身が不完全で未熟なところもあるように、みんなそうじゃないですか。いいとこもあれば、ちょっとここ、まあ、ちょっとあれやなって思うとこもあるじゃないですか。そんなも含めて承認できる器がやっぱある人がリーダーになっているので、寄り添ってくれてますね、みんな。
そのリーダーになるような人たちは何か内部で独自の教育とかをされてるんですか。
独自の教育って、まあ、理念はやっぱり体現して理解して、まあ、理念と行動指針ですね、でそれに生きれてて、それを浸透できるものしかうちはリーダーになれない、でどんだけ実績、個人の実績上げれてても、あの徳、人徳、まあ、理念、行動指針が来る、生き方が来る人徳と、まあ、実績も、人徳だけじゃないですね、実績もないと、それを伴っている人がリーダーになるっていう。
やっぱ38歳じゃないと思います。
本当です ね、数字だけじゃないんだよ。でもまあ実績がある人は理念も叶っている人が多いのかなとはちょっと思いますけれども ね、
そうですね、そうですね、
ちなみに理念はどのようなものなんですか。
全社員の物心両面の幸福を追求し続けっていう風なところから始まり、お客様に感動と満足を提供します。
ちょっと実習その話も聞いていきたいありがとうございます。という感じですね。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィス弁護士伊崎達也さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、幼少期の夢だった弁護士さん、お友達の喧嘩の仲介に入っていたというね、お話がこう滑らかな伊崎さんをお迎えしております、そして伊崎さんは、まあ、刑事事件に主に携わっていらっしゃるということですが、
ちょっとぜひ今回こう刑事事件における弁護士さんの役割とかについてお聞かせいただければと思ってます。
そうですね、主に刑事訴訟法とかね、その辺があの弁護士の役割とか決めてたりはするんですけど、やっぱり弁護士にしかできない権限というか職務というか、そういうのもいろいろ与えられてますね。でやっぱりその弁護士が一番力を発揮するのはその、まあ、被疑者って呼ばれる方々ですけど、こう身体拘束やっぱされちゃうわけですね。最大でもこう裁判始まるまでに23日間とか身体拘束されちゃうんで、まあ、その間も基本的にはね、あのご家族と面会とかがあっても15分とかになっちゃいますし、土日は会いに来れないとかっていうのがあるんで、外とのもう連絡がほとんど途絶えてしまう、精神的にもかなり辛い状態にはなっちゃいますね。でその中で弁護士っていうのは基本的には24時間、365日いつでも警察署であの面会ができますし、その被疑者の方とお話しする時も警察の立ち会いとかも全然ない状態でお話ができるんで、まあ、唯一ね外と連絡が取れる手段が弁護士かなとは思いますね。
結構こう警察に行かれてることも多いんですか。
なかなかその近くの警察署だったらいいんですけれども、かなり遠い場合もありますんで、その時にはかなり、ね、往復に時間もかかったりはします、
それでも行かれているんですね。でもこの今お話聞いて、被疑者さんにとって誰が弁護してくれるかによって、その誰にも会えない時に心の内を聞いてくれる人が誰になるかってすっごい重大というか重要ですね。
なんで弁護士自体はその逮捕とか拘留とか、はい、あの身体拘束されると必ずつくっていう今制度にはなってはいるんですけれども、 それもあの私選弁護士、あのいわゆるご自身とか家族で依頼した弁護士じゃない場合は自動でこう、はい、国から割り当てられる国選弁護士っていうのがつくんで、はい、もちろんあの弁護士ではあるんですけども、国選はね、あの人を選べないっていうのはあるんで、うん、相性の問題とか考えるとやっぱ私選の弁護士を探していただくのが一番だとは思います、
ね、ですよね、うん、全然極端に人間の人から合わない人もいるわけですもんね。そうです、
でも変えてくださいもあるんですか、
うん、国選はね変えれないんですよ。基本的には
そもそも国選になるならないっていうのはどういうケースなの？
基本的には私選弁護士っていうのはやっぱりお金もかかりますし、はい、あのつけれる人が全員つけれるっていうわけではないので、うん、そうなってくると、まあ、誰も弁護士をつけずに待ってると自動的に国選がつけられる。
そういうことですか、ね、ではお金がかかってよく自分で選びたいって人は私選弁護士、
はい、そうですそうです、はい、
では桑原さん大丈夫です
よ。あ、そうなんです。今もぼーっと人の人事だと思って聞いてましたけど、
何事もないと
何かあった時は、万が一何かあった時は、はい、あのベリーベスさんがいるんで、
伊崎さんとかって指名とかはできるんですか？
あ、もちろんあの言っていただければお話はお聞きできると思います。
そうなんです、
ね、物理的な距離がとんでもないことにならなければ。
なるほど、
まずはお互い安心だということ
ですね。本当ですね。でもベリーベストさんどなたが来てくださっても安心というのはちょっとありますけども ね、皆さんなんかこう感じがいいというか、
確かに国選でついてくださる方がいてもね、
そうですね、
人間だからいろいろな方がいますからね。
もちろん私も国選もやってはいるんで、うん、そのだから手を抜くとかそんなことは全然ないはないんですけど、うん、やっぱ進め方とか相性とか弁護士にかなり裁量はあるんで、ね、合う合わないの問題はありますね。
ちょっと遡って初歩的なことまた聞いていいですか、はい、その自分で選ぶときは自分で調べて検索して問い合わせてってしなきゃいけない、
は
い、
パターンは2つあって、身体拘束されてるんでもちろん事務所とかは行けるわけではないので、はい、あの名簿とかがあの警察署の中に置いてあったりするんです、はい、大阪府内の弁護士の名簿みたいなのがあるんで、そこで調べてこう手紙とかで連絡を取るっていう方法が一つと、あとやっぱ一番多いのはご家族からの依頼が多いです、
うん、いや自分自身でこう何か弁護してもらわないといけない時って、それでなくても安定してない時じゃないですか、うんうんうんうん、その時に冷静に探せないような。
そうです、ね、
かといって国選でなんか違うなって思う人が来てもなってこう、ね、自分がその被疑者になった時のことを考えたら難しいな
と、ね、なんで急に連絡がやっぱ逮捕とかされると取れなくなるので、はい、その時ご家族が心配してでベリーベストに連絡いただいて、じゃあ一回警察署に会いに行ってきましょうか、でお話聞いてご家族から依頼いただくっていうのが多いですね。
こういう時にベリーベストっていう名前だけでも知っていたら、とりあえず電話してみようかなってなりますよね。
いや今日はすごい授業を受けてる感じですね。
本当そうですね。でもまあその中でいろんな被疑者の立場にもなって、はい、ということですね。
そうですね。
こう弁護しきれないようなこともお話しされることもやっぱり、
もちろんそうですね。その弁護士っていう役割上、うん、そのご本人のね利益を最大化するっていうのももちろんなんですけど、はい、一方でやっぱ弁護士っていう職業に信頼があるから認められてる権限っていうのもあるんで、うん、そこが対立するとやっぱりすごい葛藤はあるかなとは思いますね。
うん、人ですからね、弁護士さんもね。
なかなかしてあげたいけどできないこととかもあったりはしますね。
すごいですね、20代でこういう仕事してるってね。
本当ですね。でもいろんな感情飛び交う中でも公平にしっかり見ていかなきゃいけない。
そうですね。
いや、もうあっという間の時間でしたけども、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。